世代の懐かしい話をしていくコーナー、スーパーデジログブラザーズです、
はい、はい。その前にですね、ちょっとお便りが、
お便りね、はい、ありがとうございます。
タッキーさんからですね、京子さん、ミニクーパーご購入おめでとうございます。
ありがとうございます。
私の会社は営業車がミニクロスオーバーという車です。
ああ、知ってますね、コンパクト、大きいやつね。
そうそうそう、 ね、コンパクトで小回り効きますし良いのですが、2人以上の移動はとても大変で、7年乗った営業車も来年には買い替えの予定ですと。良いところも多いですが、乗ってから分かる不満点なども楽しくお付き合いしてくださいね、と。
なんかすごい車好きっぽいですね、高橋さん ね、コメント。
前回の収録の後ね、一緒に乗って帰りましたけど、
乗って帰って、いろんな角度から写真と動画撮ったのにもかかわらず、なんで肝心の走行シーン撮んなかったの、
忘れてたね。
あんななんか静止画ばっかり撮って何なの。
だってさ、もうそれを撮るには忘れてたわけじゃないけど、なんかもうさ、川口くんの趣味に付き合いきれなかった。
そういう番組だろうか。
だけど、まあそれは
行かないとダメだよ、それ、ね、
自分で三脚立てて撮ってくれればいいんだけど、どっか走ってる時、
いやいやあれ外苑前っていうところで撮り行ったんだけど、ちょうどあのさ、オーバルコースみたいになってるでしょ、でそこの角で待ち構えてくれればいいんですよ、わかる。
ちょ
っと今日は雨も、台風予報だったから車乗ってこなかったけど、
いいですよ。俺正直言ったよ、帰り際に、じゃあ撮るっつったら、
あ、ごめん、もういい。俺もうね、自分の車運転してることに興奮して、それ聞いてなかったわ。それは失礼
ね。まあまあ撮ってもらえばいいんですけど、車高は低いでしょ、すごく。
車高ね、
だからすごいスピード感ですよね、あの実際の40キロとかだとしても、あのマリオのやついいんじゃん、今
都内でね、あの問題になってる、
問題になってんの、
ゴーカートみたいな車体にスーパーマリオの仮装して、
はいはいはい、はい、
観光で訪れた主に海外の方がね、なんか乗ってるのをよく目にしますよ ね、
あれとかって相当スピード感あるよね、だからね、そう考えると、
まあ相当体感のスピード感あるでしょ
うね。あるよね、あれね、
あれもうだってゴーカートなので体がまあむき出しになってるんで、
地面でね、ほとんどね、
ほとんど地面ですよ、ものすごい危ないと思いますよ、あれは。
あれって実際さ、事故の話とか聞いたことある、
いやまだないですけど、
まああるんだろうね、細かいね、
あるでしょ
みたいなのはね。
だってあんなのさ、走ってる左の側
見えないよ絶対な、
どっからすり抜けとか来たら分かんないでしょ、ちょっと左折時とか。
バイクだったら高さがあるから多少見えるけど、あそこまで低いとね、
分かんない、
分かんないよね、というわけで、気をつけて乗ってくださいと。
さらっと流したな。
今週は懐かしのあの番組を取り上げようと思っておりますと。
分かった、
どうぞ。
クイズダービー。
違います。
原平さん、
いいけど、クイズダービーは、いや今回はちょっと脈絡あっての番組なんですよ。
アメリカ横断ウルトラクイズ
しないですね、
福留さんがやつ、
横断しないです、
しないんだ、
まあいいけどね、やっても、やってもいいけど、今回脈絡あってのこれですから。
脈絡ってどっからなんかあの伏線があったってことですか、今。
そうです、そうです、伏線っていうかこの先につながる話なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、じゃあ お伝えします、今週の特集は水曜スペシャル、川口浩探検隊の大冒険と。ご存知ですか。
知ってますよ、我々子供時代ね、小学校の時ね、よくやってましたよね。
いや超しびれた番組ですよ、ね、結構長いんですけど、78年から始まってるんだって。でそっからまあ86年まで続くんですね。なんかもうすごく俺は楽しみで、この番組が
なんかさ、アマゾンとかそういう秘境に行ってさ、
そうそうそうそうそう、
何かを見つけるみたいなこう使命を帯びていくんですよね。そうそうそう、
タイトルがさ、すげえ、やっぱ地上最大の毒蛇デビルファングを追えとか、脅威の人食い岩にブラックプロサスを追え、恐怖の毒蛇タイパン狩り、2億年の恐竜は存在した、あと原人を追っかけですかね、原人バーゴンとか。
ああ、バーゴンってね、なんか、あ、聞きますよね。
そうそう、あとなんかその動物じゃなくて、日本兵パラオ島奥地に生き残り日本兵を追えとか、
はいはいはいはい、
そっち系もあるんですよ、ミイラとか。でこれはなんかもう完璧に僕はね、子供の時やっぱね、騙されましたね。調べると、やっぱね、まあ全然言ってないんですよ、ちゃんと。
あ、そうなの。
そうなんですよ。
え、じゃあさ、東京郊外の適当な森でロケしてたりしたわけ、じゃ
あ。あのね、ちょっとそれに近いようなエピソードを一つ紹介すると。
そうなんだ。今だったらちょっと問題になっちゃいますよね。
いや、問題になると思うんだけど。
それ今だからこそなんか出てるんですか、ネットに。
ネットにその割と調べるといろいろ出てくるんだけど、あのね、 なんていうの、その俺らは子供の時だから、うん、なんか信じきってんじゃん、うん、そういうもんだと思ってさ、うん、絶対行っててほしいと思うんだけど、うんうん、もうこれやってる時点で川口浩さんとかもう分かってっつうか、そういうショープ
ロレスみたいな、
そうそう、でそれで作り手とかも大人ももう分かってるっていうようなことだったらしいんですよね。
そうなんだ、うん、じゃあ我々その子供たちだけが、なるほどね、
まあ、よくできてますよね、だからね。でなんかね、このね、一個オーストラリア最大、世界最大の地底大洞窟探検っていう会があるんですけど、でそれはね、オーストラリアロケには行ったんだけど、洞窟に入るところとヨレヨレになって這い出してきているところだけをロケーションして、洞窟の中は日本国内某会社の巨大冷蔵庫を借りて撮影したそうです。
そんな洞窟に見える冷蔵庫があるの？
それもすごいよね。真っ暗にしてなんかドライアイスみたいなのでバッ出してた。でその証拠に洞窟から這い出してきた時の川口隊長のシャツがとても1週間も洞窟内で過ごしたとは思えないほど綺麗にアイロンがかかっていたと。
いやそれはだって川口隊長はもうそういうの几帳面な人なんじゃないの、うん、だから洞窟探検してたとしても手アイロンでやってたんじゃないですか。やってるかも
ね。あと寝てる時にね、うん、自分の背中に敷いてたとか、ね、
そうそうそうそう
なるのかもしれないけど、
いやーショックだな。
そういうのもね、結構俺はね覚えてんのが、俺の小学校1年生の時だから1982年とか3年ぐらいの時の放送の回なんだけど、底なし沼ってのがあって、歩いてて隊員の一人が底なし沼に落ちるわけで、こうズブズブって埋まってくのをみんなで引っ張り上げてるんだけど、その絵が結構衝撃で、その夏のプールもうみんながプールのへりを歩いてプールに落ちる、そこで死ぬ間に落ちるみたいな感じで演出をしてみんなでそれをやってたのね、
うんうん、子供だな
落ちたぞみたいな感じになっててみんなで引き上げ交代でで
もその落ちたことも今となっては全て演出だったってことですよね。
そうですそうですそうです。いやだからね、俺はほんと好きでしたねこの番組は、ほんと大ファンでした。それで未確認生物とかそういうのをね、うんうん、まあ、探したりとかしてるんですけど、うんいううんまあ、なんでこのを選んだかっていうと、うんまあ、川口くんが先日 UFO をね、
はいはいはいはい、
UFO をなんか語る会みたいなのが行ったんでしょ、はいうんうん、なんか
行った行った行ったよ、
まあ、それにちなんでこれをまあちょっと選んだわけ。
あなるほどね、
うんうん、でどうだったのかなと思って、その UFO に関して。
あそれ聞いちゃいますか、うん、それさ、うん、ここで聞くの。
いやいやいや、
サンキューのところで言うんじゃなかったっけそれ
そこはもう乗っかってこいやこっちにいやいや、もう一回言ってもいいんですよ、だからそこでね。
なるほどね、
うんうん、触りだけでも聞かせてくださいよ。じゃあ
欲しがりだな。
いやそりゃそうでしょう、あんだけ Facebook にも
いや
UFO 言ってるぐらいですから。
まああのさ、うん、リスナーの方がどれぐらい UFO についての知識があるかっていうのにまずよるんですけど
はいはい、いやもういいよ、もう全然信じてないものとしましょう。なるほど、ね、リスナーも俺もね、ま
あ
ま
あ、あの、うん、歴史的に言うと、うん、川口浩さんの番組が終わってだいぶ経って、うんうん、中高生になったら八尾淳一さんのさ、
ね、
UFO 番組が始まったんですよね。
はいはいはいはい、はい、
それがやっぱりなんか UFO に興味を持った僕ら世代で、
その
40代あたりのだいたいそういうのが原体験だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
俺もう結構相当ハマって、う
ん、それきっかけは八尾さんの
番組で、八尾さんの番組で、はあはあ、じゃあ本当に UFO っていうのはいるんだろうか、はたまたその存在の正体とは何だろうかみたいなことで、
うん、
ずっと自分なりに目に見えるもの、うん、見えないものの不思議な世界みたいなの前、
うんうん、
扉を開いたのが八尾さんだったんですよね。
はいはいはいはい、はい、
そっから、うん、バッシャル知ってる？
分かんない分かんない、俺あんま UFO そこまで、
UFO とまた違うんだけど、うん、
俺川口浩寄りだったから八尾寄りじゃないんで、
バシャールっつってさ、うん、なんかあのチャネリングみたいな
のを
読んで、まあなんかこれね話すとキリがないですね、そっち方面行くと。まあまあ UFO だけで行きます
まあとりあえず UFO の方、
うんうん、まあでね、そんなことがあって、うん、マジェスティック12とか、うん、
はいはいはい、
メキシコに UFO が出たとか、歴史的になんかこう重要なポイントに UFO が出るとか、
うんうんうん、
でもなんかその見識者の人の生の意見を聞 けるっていう回だったんですよね、先日僕は行ったのは。
なるほどね。
なんかこう某有名そういう雑誌の編集の方がいらして、うん、名前出しちゃいけないんですって一応そういう決まりで、うん、だから会始まる前に SNS とかにも写真とかちょっとご遠慮願いますって、
うんうん、
でなんかその資料と映像とかを踏まえて、うんうん、なんでダメなんだろうね、うん、なんかダメらしいですよ。
見てんだ宇宙人が多分ち
らっと。そうだからその回が始まる時に、うん、BGM をね、うん、iPhone から流してたんだけど、うん、急に接触みたいな流れが悪くなったんですよ、うんうん、そして UFO の話する時って、うん、EMA かなそのなんか言葉があってエレクトリックなんとかって、うん、電子機器に干渉をきたしてるかもしれないみたいな。
やべえじゃん今回の放送もちょっとよれてるかもしれない
よれてるかもしれないだからダッコバッヤーナヤーモアみたいなさ
うん、川口君そういうのうまいよね、なんかね、
そういうのがあって、うん、まあそもそも、うん、じゃあ人類で初めて UFO というものが公式に確認されたのがいつだったかみたいな話から、
うんうん、
現状の UFO っていうのはどういうものがあって、
うんうんうん、秘蔵写真みたいなのも見たりしたの？
見ましたよ見ましたよ。でね、うん、大体、うん、昔のは、うん、結構そういう信憑性が高いものも多いんだけど、うん、今はほとんどもう8割9割が、うん、加工技術がやっぱ、
うん、まあすごい
からね、すごいじゃないですか、うん、でもほとんどフェイクだってましたよ、うん、特に、うん、妙にメカニックで、
うんうん、
ディテールがはっきりしてるものあれもほとんどフェイクです。
あれはなんかさ子供ラージアイとかさグレーとかさ
グレー出てき
た、ね、いたじゃないですか、
はいはいはい、
宇宙人、
はい、
あれは、はい、そのそちら側の見識で言うと、
はい、
いるっていうい
るっていう前提で、うん、さらに、うん、宇宙人の中にもピエラルキがあるらしくて、
へ
80種類ぐらいの宇宙人が確認されてるらしいんですけど、うん、対別するとなんか4種類いて、
うんうんうんうん、
ピエラルキになってて、うん、なんかその配下のやつがグレーっていうやつらしいですよ。そのグレータイプの中でも、
うん、あそうなんだ、
命令出してる知能が、うんうん、高いのから低いのまでいろいろいるらしいですよ。
へー、いわゆる人間とかのような形をしてないような、
うん、一応僕がその回で見せてもらったのは、うん、全部手足がついてるタイプだったんですけど、うんうん、手足がついてるんだけど昆虫っぽい、
うんうんうん、
骨張ったやつもいれば、
うん、
そうじゃないやつもいるみたいな。
そうなんだ。よく考えたらさ、
うん、
この俺のネタもさ、
うん、
あのヤオイさんの方でやればよかったね今日ね、テーマトークね。
そうそうそうそう、
なんか思えば木曜スペシャルなんでね、そのヤオイさんがやってたのね、
だから水木になったこと
だ
ね。
そう、俺はでもどっちかって言ってやっぱ川口博の探検隊の方が好きだったから、
うん、
あの土着的なね、
うん、
ジャングルでの格闘の方を見てたんだけど、思えばそうですね、そっちでしたね今日ね。
そう
で、今から今日のね楽曲ですけれども、カモン達夫さんのですね、ゆけゆけ川口博士。